時刻は12時39分 TBS ラジオ生活は踊る私ジェンスと
TBS アナウンサー杉山真也でお送りしています。さてここからは生活の知恵を授かるコーナースーさんコリオです。今日のゲストはファッションプロデューサーの MB さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。 MB さん1ヶ月が過ぎるのが早くてちょっと、みんな来るたびに早いですねって言ってるんですけど それ以上に今日ちょっと気がついたんですけど、はい、髪質変わってません？
ありがとうございます。そうなんですよ。
MB さんといえば、頭髪を、独自にこういろいろ研究して、ベストな形で毛量を増やすというですね、作戦が大成功して。
僕、名前そろそろなんかファッションプロデューサーとかなんか変えましたけど、あの、肩書き、はい。なんか AGA アドバイザーみたいな。そろそろそっちにしてもいいんじゃないかなっていう感じですけど。
昔は、すっごい茶色の金髪の赤ちゃんみたいなふわふわとした細い毛で茶色だったんだけど、はいはい、今結構張りも腰もすごいありますよね。
あのね、水分量も変わったし、張りも変わったし、いやなんかね、結構最近やり始めたことは3つあるんですけど、はい、1つは運動。
何してるんですか？
歩く。
ウォーキング。
もう有酸素が決定的に足りないなと思って有酸素を始めて、はいはい、そしたらあの髪の張りと肌のツヤが良くなったのと、あとビタミン C、
はい、
ビタミン C ってほら取っても結局すぐ尿で出ちゃうけど、ね、体内に10時間とどめておける特許取ってるサプリがあって、それ飲み始めてからだいぶ良くなったんですよ。あともう一つは点滴。
点滴もしてるんですか？
うん、お金かかるけど点滴ちょっとやっちゃったんですよ。
そうなんだ。
あの幹細胞みたいなやつ。
ああ、はいはいはいはい。
それもちょっと効いてる気がしますね。
髪の毛本当にこんなに変わるんだっていうぐらい変わっててびっくりしちゃった。ね、だってさ、前超髪さ気にしてあのセットとかさ、
そう
ふわっとして無造作ヘア風みたいな感じだったのに、はい、今もう完全に無造作だもん。
もうどうでもよくなっちゃったみたいな。
どうでもよかったっていうかなんかこうなんていうの？髪の毛に対してこう、
そうですね、
好きにやってくれよ髪をみたいな感じになってます
ね。そうですね、本当そんな感じ、うん、いやもうでも本当この半年ぐらいはまた AGA 熱が高くなってて、
うんうん、
カツラも作ったって僕言いました、
ね、言ってましたね。
そうカツラも作って届いて試してみたりしましたし、はい、それもねなんかこうまるまる一回 AGA 会とかやった方がいいんじゃないかなっていうぐらい。
カツラも知りたい。
カツラはね、もしあったら持ってきますよ。
ね、どんなのが作ったのか。
すごい、できました、できました。
ねちょっと気になるんですけど。
そうですね。
まあ今日はスーツ。
スーツですね。
ここまで話したので今日はスーツ。
スーツでございます。
スーツでございます。
はい。もう早速じゃあスーツ行きましょうか。
行きましょう。
はい。はい、
さあ、ね、MB さん、今日スーツについて教えていただけるということですが。
はい。まあ4月からね、新生活目前だと思いますので、スーツについて今日はお話ししていこうと思うんですが、まあ、なんだかんだ分からないという方がすごく多いと思うんですよね、
う
ん、
そうだよね、難しいですよね、
うん、そうなんですよ。だからおしゃれに見えるポイントとか今日はスーツの基礎の基礎というか概念からお伝えしていこうかなというふうに思うので、はい、ぜひ、皆さん参考にしていただければと思います。
ではスーツ選びの超重要ポイント早速 MB さんお願いします。
スーツは素材で勝負。
お
素材。なんか急に美味しんぼの山岡さんみたいになったんですけど。
素材の味を生かす。
生かすっていうとこなんですよ。あの、まずですね、大原則として、まあ、スーツ以外のカジュアルでも全てそうなんですけど、基本的にお洋服って4つの要素で構成されていて、はい、デザイン、シルエット、色、素材。この4つで構成されてるんですね。はい、で、まあ、これをどう、選ぶかっていうところでスーツは変わってくるとは思うんですけれども、まあ、基本的にビジネススーツだとデザインは基本的に変わらないと思います、
うん、
まあ3つボタンだったり2つボタンだったりとか、まあ、ダブルブレストだったりとかいろいろあったりはするんですけれども、うん、基本普通に皆さんがビジネスで使うスーツっていうのは2つボタンの細身であることは間違いないと思うので、はい、実はデザインもシルエットもあまり変えようがないんですね、うんうん、で色に関しても基本的にはビジネススーツってダークネイビーが圧倒的に多いはずなんですよ、はいはい、まあ遊びのスーツとしてねライトネイビーだったりとかチャコールだったりとかブラウンだったりとか選ぶ方もいらっしゃいますけど、基本の基本はやっぱりダークネイビー一択なので、正直ですねカジュアルだとデザインいろいろあるじゃないですか、うん、ミリタリーなブルゾンコートね T シャツだったりデニムだったりいろいろあると思うんですけど、スーツは正直4要素のうちデザインもシルエットも色も全て固定されてる状態。
ああ、そっか。
そうなんですよ。だからなかなか難しいんですけど、まあ、あと素材でどうにかその なんとか差別化するぐらいしかないんですけれども、まあただ素材もなかなかね、そのいい素材って言われるとちょっと難しいと思うので、まあ光沢のある素材感だったりとか、まあその高級感の得られるようなもの、まあかといってウールだとすごく高くなってしまうので、まあ今は化学繊維ポリエステルとかでウールライクに見える高級感のあるものが量販店でたくさん展開されているので、まあそういった光沢の強い素材のものをなるべく選んであげることでちょっと高級感は出せるかなというふうに思います。
今初めて気づいたんですけど、はい、スーツって他の皮膚に比べて確かに素材が見える面がすごく多いですよね。
そうです、めちゃくちゃ多いです。シンプルだからこそ素材がまあ目立ちやすいのはあるんですけど、まあただやっぱり電車に乗ってたりしても、うわこの人のスーツ素材かっこいいなとかってあんまり思わないはずなんで、まあやっぱり差別化のポイントも少ないは少ないんですけど、ただやっぱり光沢感のあるものとかを選んであげることでちょっとは変わってくるとは思いますね。
1着目でほら、入学式とかとリクルートでこう4月から働くとかいう人が新しくスーツを買うっていうことあると思うんですけど、はい、1着目だったらどういうのがいいんですかね。
まあ、やっぱりさっきも言った通りだかもしれないですけど、シングルですね、まずは
シングル、まずシングル、
はい、シングルですね、はい、ダブル、あのボタンが2列になってるものではなくて1列の基本的には2つボタンですね。
2つボタン
でダークネイビーのものを買いましょう。でシルエットは、まあ、基本その紳士服量販店に行けばしっかり採寸してくれて正しいサイズを選んでくれると思うので、うんうん、オンラインで1着目は買わない。
1着目は店に行く。
店に行ってください、うん、絶対、はい、サイズ間違ったらスーツは終わりなので、うん、まあ、さっきも言った通りですけど、そのデザイン、シルエット、色、素材で正直差別化ポイントが少ないんですね、うん、だから一歩間違うと逆に言うとすごく悪目立ちしちゃう。
あーなるほど、そうか、うん、
なのでシルエット崩れちゃうと本当にもったいないので、1着目は絶対に店舗に行って買ってください。
はい、分かりました。
まあ、あとはあの1着目にその新生活で買うっていう方は多分ガツガツ使いたいと思うので、うんうん、化学繊維のものを選ぶようにした方がいいと思います。化学繊維なのか化学繊維紺なのか、うん、結局ポリエステルが入ってると生地の安定性が高まるので洗ってもシワがつかなかったりするんですよね、はいはい、でウールはやっぱり素材の良さが出るんですけれども、どうしても取り扱いが難しいので、うん、さっきも言った通りなんだけど、光沢のある高級感のあるポリエステルとかを選んであげることで、まあ、見た目も、使い勝手も担保できると思うので、1着目に選ぶとすると化学繊維が入ってるものを選んでください。
わかりました。
では MB さん、スーツ選びの超重要ポイント2つ目お願いします。
シルエットにこだわって一目置かれる存在に。
そうそう、さっきおっしゃってた、はい、サイズを間違えるとなかなか難しいっていうこと、はい、確かにスーツって胸のあたりがガバガバになってたりとか、はい、袖が口がちょっと長かったり短かったりだけだったり、はい、いろいろ見るところがちょっと目立っちゃったりするとかありますよね。
あります。そうなんですよ、うん、そこが肝心なところで、先ほども言ってる通りデザイン、シルエット、色、素材の4つのポイントで差別化がすごくしにくいのがスーツだと伝えたと思うんですけど、ただ、シルエットがやっぱり結構肝だったりするんですね、その中で、うんうん、デザインはまあどうやっても変えようがないし、色もまあどうやっても変えようがない、選びようがないので、まあ、シルエット、とにかく自分の体に合わせてぴったりくるようなシルエットを作ることでスーツは他の人よりもぐっと差別化ができます。
なるほど。ということは吊るしじゃないってこと？
おっしゃる通りです。吊るしのスーツだとどうしても限界があります。まあ、吊るしって僕らの用語だと思いますけど、基本的には SML とか既存のサイズの中から選ぶことを吊るしと僕らは表現するんですけど、海外だと何ですか、レディトゥウェアとかって言いますね、うん、レディトゥウェアですけども、その逆が、メインドトゥオーダーか、オーダースーツですね、
はい、
オーダースーツにするとやっぱりシルエットってすごく綺麗になるし、よくよく皆さん考えてみれば分かると思うんですけど、日本人全員 SML の3サイズで収めるっていうことにあまりにも乱暴な無理があると思いませんか？
かなりあると思います。
だからどうやったって SML で合わせることって正直できないんですよ、うんうん、でそれのためにお直しとかをスーツはやるわけですけど、はい、それでも限界があるので、うん、できればオーダーをしていただきたい。
一着はそういうオーダースーツを持っててもいいんじゃないかと。
そうですね、本当にやっぱり違いを出したい、他の人よりかっこよくなりたいっていうんだったら、うん、若い方だとオーダーっていうところまでいかなくて、うん、変ななんかこう装飾品をごちゃごちゃスーツにつけちゃったりする方もいらっしゃるんですけど、うん、それすごくもったいないと思います。結局ごちゃごちゃつけちゃうとスーツって 子供っぽくなっちゃうんですよ。
そうだよね。
じゃなくて勝負するところはやっぱシルエットと素材なので、まあ、素材は先ほども言った通り高いものはどうしてもってなると思うんですけど、オーダースーツは最近安いのがたくさんあるんですね。
え、めっちゃ高い。今話聞いててでもお値段があって。
ですよね。
うん、いうイメージだったんですけど。
そう。正直昔はやっぱり10万円からって言われてたんですけど、うんうんうん、今は例えば僕仲良くさせてもらってるオーダースーツ屋さんファブリック東京ですね、はい、ファブリック東京っていうブランドだと、まあ、3万円台からオーダーできる。
へえ、だったらそんなに既製品と変わんないかもね。
そうなんです。でユニクロの感動ジャケットシリーズとかでも今オーダーが始まってるので、感動ジャケットのセミオーダーで今6900円かな、うんうん、でパンツが確か3000円だと思うので上下合わせても、1万円以内で買えたりするんですよ。まあさすがに感動ジャケットとかだと、まあちょっとこうイージースーツっぽいので、うんうん、ちゃんとしたスーツってなるとファブリック東京とか、まあ、ユニクロの本当にこうストレッチウールのスーツとかがあるのでそうやって2万ちょっとかな、うん、ってなるんですけれども、ただ昔と比べると相当オーダースーツのハードル低いと思うので、うんうん、ぜひやってほしいんですよね、うん、
まあどうしてもちょっとその夢が叶わないってことで、はい、吊るしのスーツを買うとなったら、
う
ん、は
い、そうですね、あのオーダーどうしても難しいというのであれば吊るしのスーツを買うのであれば着丈と袖丈、はい、
うん、
あとはパンツの丈ですね。この3点のお直しをしっかりやってください、はい、結局着丈がだらだら長いと一気にだらしない印象になりますし、はい、うん、袖もですねあんまり長すぎても短すぎてもはっきり言っておかしいです、うん、でパンツもですねちょっと裾にたるみが出てしまうとどうしてもスーツ全体の完成度が下がってしまうので、はい、この3点さえお直しをすれば僕はほぼセミオーダーに近いぐらいの雰囲気を作ることができると思ってるので、吊るしのスーツの時はちゃんと店員さんに、まあ今ここでどのサイズが親指腕を下げた時の親指の先端から何センチが袖丈のベストだとかって一応言えるは言えるんですけど、基本的に人それぞれちょっとあの体型の違いもあるので量販店に行ってちゃんと着丈と袖丈とあとはパンツの裾ですね、この3点をちゃんと直したいんですって伝えて、直してもらえれば基本的にはうまくいくはずなので、うん、それをやるようにしてください、う
ん、つまりスーツを作るときは他の服を買うときよりも少し一手間入れるとか、
そうです、
時間をかけるっていうのがいいってことですね。
そうなんですよ、うん、サイズがとにかくやっぱりシビアなので、うん、サイズ感だけ気をつけてほしいですね。まあだって T シャツのオーダーとかデニムのオーダーとかってあんまり聞かないけど、
しない
スーツのオーダーって大体どんな田舎町にも1点は必ずあるんですよ。
そう
だからなんでそんなに47都道府県つつ裏裏にあるかって言われるとそれだけかっこよさが違うからなんですよね。
サイズっていうのが大事だからなん
です。そうなんです。だからシルエットなかなか差別化しにくいところなんですけど、吊るしだったらお直しを考えていただいて、 できれば今ハードル下がってるからオーダースーツ1着ぐらいは手を出してみてもいいんじゃないかなと思います。
わかりました。
では MB さんから何かお知らせありますか。
新刊が出ました。1分でおしゃれ
ちょっと刻みすぎじゃない。
本屋さんで見た。
見ました、うん、ありがとうございます。1分でおしゃれというポプラ社から、はい、絶賛発売中でございます。先月発売したかな。
はい、
33冊目の本です。
すごい。
すごい。
どうしたらそんなたくさん出せるの。
よう出しますよね、本当にね。いや、信じられない。ぜひ手に取ってみてください。
見てください。スーツのこといろいろ教えていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はファッションプロデューサーの MB さんお迎えしました。MB さんありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
スポットライト誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。